どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思いますけれども、月曜日の朝、まあもう昼前と言ってもいいような時間になっておりますけれども、収録をしております。昨日日曜日にですね、本来なら応援しているアイドル池本真央さんのですね、生誕ライブというのがあったので、まあ毎年行ってますしね、それに行くつもりだったんですけれども、急遽用事が入ってキャンセルさせてもらってね、ある場所に行ってまいりました。今のエスクードという車に乗っているんですけれども、その一つ前もエスクードで、そのさらに一つ前も型がさらに古い1995年製造のエスクードかなに乗っていたんですけれども、そのエスクードに乗ってる頃に頑張ってやっていたのがダーツトライアルという競技会でですね、まあダーツトライアルっていうのはどういう競技かっていうと、まあ悪路ですね、土くれの場所にコースを作って、まあパイロンでコースが作られていたりとか、まあ土のもう山で両側がコースみたいになっているので、道になっているので、その道でコースになっていたりとか、そういう場所でこういう風に走るんですよっていうコース形態をまず作るわけですよ。今日はこういうコースで走りますと。でそのコースを2回走りまして、タイムのいい方で、お互い競い合うというダートトライアルという、まあ、スピード競技ですね。まあ主に大きい車で言うと、ランサーエボリューションであるとか、あとスバルのインプレッサであるとか、まあ K とかも走ってます。あのストーリアとかね、ビッツとか、ビッツはあんまりか、ままでも走ってないことはないと思うんですけれどもね、いろんなクラス分けをしてやって、そういうところで走るんですけれども、僕たちは RV クラスといって、エスクードとかラブ4とかジムニーで、クラスを作ってもらって頑張ってやってました。もう十数年前に辞めてしまってはいるんですけれども、まあその名残でね、競技会やる気満々で、今の車にもロールケージっていう中に骨組みみたいなものを入れてるんですよね。競技やったことないんですけど、今の車はもちろんその一つ前のエスクード大魔王3号っていうのにまず入れたんですけど、結局一度もやらないまま4号に移植しまして、移植したけどやる予定は今のところないんですけれどもね、まあその競技会の中で出会ったのが畑中博さん、ラリーメイトなにわというクラブチームがね、大阪にありまして、そのクラブの重鎮としていらっしゃって、そこで知り合ったんですけれども、イラストレーターでいらっしゃいまして、まあ電車の絵とかをまあ得意として、あと猫の絵ですね、得意としていらっしゃって、でその畑中さんにお願いして描いていただいたのがこのお風呂ラジオの猫のアイコン。で、僕が、ツイッターのアイコンで使っている車の絵ですね。あれも、ダートトライアルの競技の、途中の僕の車を描いていただいたイラストで、まあ、どちらも無料でというか、まあ、お風呂ラジオのは、僕が依頼してこういうの描いてほしいって言って無料で描いていただいて、で、車の方は、まあ、ラリーメイト何話しても後でもまた出てきますけど、ラリーメイト何話のその広報誌みたいなのに書いてらっしゃったので、そこで書いて、いらっしゃったのを、僕は学装でね、個展やられてる時に、ちゃんとした作品としてのイラストを購入させていただきましたけど、自分の車の。なので、その車のイラストは、多分僕しか買わないので、他の人買わないじゃないですか。1万円ぐらいでしたかね。値段覚えてないですけど。まあその畑中さんが、先日お亡くなりになられまして、まあお葬式とかも僕ら行けなかったんですね。で、最後のイラスト展っていうのが行われてたんですけど、僕はちょっと都合が合わずに行くことができず、 で、昨日ですね、そのダートトライアル、ラリーメイトなにわっていうのは、もうダートトライアルの主催をしてなくて、まあ車の競技会を別にラリーとかやってらっしゃるんですけれども、ダートトライアルはやってないんですが、その JMRC 近畿っていう、まあ団体があるんですね。大きい団体が。そのダートラとかをやっているクラブを、まあ、総括する大きな団体があって、そこの大会のうちの一つ、ちょっと、クラブチームのお名前を忘れてしまいましたが、大会が昨日あったんですよ。日吉町のね、日吉ダムの近所にあります、コスモスパークという場所、まあ、ダートラ場なんですけれどもね、そこで大会が行われて、まあ、小さくですけど、ミニ鳩中広志店をやりますと。今までの思い出の写真であるとか、いろんなものを置いているというので、まあ、忍ぶ会みたいな感じになるので、当時 RV ダートラで頑張っていた仲間と行ってきました。まあ、大きくね、ありがとう、はたやんということでやっているわけじゃなくて、本当に本部横のテントに、その、さっきも言ったラリーメイトなにわ新聞であるとか、その畑中さんが描いていたイラストが飾られていたりとか、写真が飾られていたりする場所だったんですけれども。いやー、なんかね、本当にお世話になった人だったので、もう、まあ、感謝しかないんですよね。まあ、右も左もわからないダートラの世界で、まあ、僕の、仕事の知り合いである人が、もともと RV ダートラをやりたいってことで始めてね。で、まあ僕は後からついてっただけなので、僕自身の苦労はほとんどないんですけど、その、まあ知り合った、そのラリメイトなにわの方々であり、いろんな関西、近畿で、その、ダートトライアルを開催している人たちに協力してもらい、まあもともと RV でね、ジムニーとかラブ4とか走れんのかと、そんなスピード競技。まあみんながほんとこけるんじゃないか、危ないんじゃないかって言われてる時代に、やるって決めてやり始めたことだったので、だから、なんていうのかな、反対も多かったんですよね。うん。そんなの何がいいんだっていうあれだったんですけれども。でも、その本当に畑中さんであり、もう一人会長である佐渡原さんという方が、まあこの佐渡原さんがまたテレビ関係の方でね、そういうのもあって協力を惜しまないでいただいたので、僕たち十数年、ダートトライアルをやってました。僕でも10年やってましたから、その前に仲間たちが始めて、僕は車が壊れてしまったので、早めにリタイアをして、で、次の車でも、やるぞってなったぐらいの時に、だんだん、こう、RV、ダートラをやってた僕たちの仲間たちが、転勤であるとかで、関西を離れていったりとかですね。で、まあ僕ら自身も忙しくなってきて、なかなか参加することができなくなったりとかで、結局、まあ RV クラスっていうのが開催されないというか、クラス分けされてても参加する人がいない状態。本当に僕たちが仲間内だけでやってたような状況だったので、余計にね、なかなか開催されていない状況ではありましたけれども、まあそうやって、協力していただいて、盛り上げていただいて、まあ僕たちも大会を盛り上げるべくね、人寄せパンダのようにね、RV を楽しんでいただいたと思うんですよ、その時期。RV ダートラがワンワン走ってね、ジムニーがこけてね、普通バンバンって昨日ツイッターに上げましたけど、その見に行った先でものすごい勢いで車がこけていてですね。まあそんな状況だと普通一走走って二走目なんて走れないわけですけれども、僕らの仲間うちでジムニーがこけましてね、二走目元気に走ってましたからね、こけたのに。まあこけ方もね、グラングラングランというこけ方しないんですよ、大体が。ポテンってこけるんで。 よっこいしょって起こしたら、元気に走って戻ってきて、元気にもう一層走っちゃうみたいな状況が起こるんですけれどもね。その畑中さんはですね、まあその自分とこのラリーメイト何話だけじゃなくて、その JMRC 近畿という、大きな団体のもとやられる大会では、大体ご自分の黄色いランドクルーザーでレスキューをされていたんですよね。で、レスキュー隊ということで、そうやってボーンってこけた車なんかを引っ張って外に出してってね、戻していくような、仕事を作業をされていて、そういう意味でも、うん、いわゆるそのダートトライアルに関わっている人の中ではですね、まあ、有名人だったんですよ。他の大会にも必ず顔を出している人ですから、レスキューのヒゲのおじさんみたいな感覚があったと思うんですよね。うん。で、昨日もその、主のいなくなった黄色いランドクルーザーがですね、レスキューに大活躍中でございまして、うん。まあ、もちろん運転しているのは別の方ですが、なんか、そこにまだ畑ヤンがいるような畑中さんが、いらっしゃってレスキューしてるような感覚がありました。うん、すごくね、その素敵な人でしたから、うん、まあもう会えないのはすごく辛いし残念ですけれども、まあでもそうやって皆さんダートトライアルをね、まあまあ今後ダートトライアルが開催されてミニ畑中展が行われることはないでしょうけれども、もしかしたら本当に最後の畑中博士展だったのかもしれませんしね。ぼちぼちと撮った写真であるとか動画とかもね、ツイッターとかにも上げていきたいと思いますので、よかったら見ていただきたいなと思います。はい。まあ、とりあえずね、とにかく感謝しかありません。うん、感謝しております。本当に。まあ、このお風呂ラジオのアイコンもね、亡くなったというお話を多分この番組でした時も言いましたけど、これからも使い続けますので、お風呂ラジオが続く限り、畑中さんのイラストも生き続けるということで、やっていきたいと思います。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからスタートです。大魔王のお風呂ラジオ。さて、今週いろいろと仕事をしてまして、もう先週になっちゃいましたけど、仕事をしてて、ふと思うことがあってね。まあ僕は、まあまあ年を取って、もう、仕事歴30年ですけれども、まあ若い方たちがたくさん入ってくるじゃないですか。まあ20歳そこそこの人たちと一緒に仕事することが多いんですけれどもね。世代間ギャップっていうのがやっぱりたくさんありまして、なんか話通じないっていうのがやっぱりあるわけですよ、お互いにね。若い人は若い人でこんなことおっさんに言っても通じねえなと思って話してくれてる気がするし、僕たちは僕たちで通じないと分かって言いながら話を打ったりするわけですけれども、テレビの音声ってね、まあワイヤレスマイクっていうのを使うじゃないですか。でワイヤレスマイクっていうのは、まあつまり線がつながってなくて飛んでくるわけですよね。電波が飛んできてそれを受けて音声としてミックスするわけですけれども、スタジオとかで使うワイヤレスマイクの受信機っていうのがですね、一個一個個別にあるワイヤレスマイクの受信機もあるんですけど、まあ電源も取れて、普通一個一個のやつだと大体電池なので、電池消費しちゃわないように、電源が取れてやる箱みたいなのがあるんですよ。ワイヤレスマイクを受信する受信機の箱。これが大体ね、高さ30センチぐらい、 幅20センチ、奥行き20センチぐらいの銀色の箱で、上に取っ手がついていて、持ち運べるようになってるんですね。で、それを設置してですね、ワイヤレス、今のだとだいたい6個、ワイヤレスマイク6個を受信できる形。で、これのことをですね、岡持ちって言うんですよ。あの、ワイヤレス、あの、岡持ちで今回やるから、みたいなね。岡持ちでその一個一個のワイヤレスマイクを持っていくよりは、岡持ちでやった方が楽だから電源取れるし、岡持ち持っていくよっていう話とか、スタジオの岡持ちのさ、あれなんだけど、あの、設定変えといてくれないとか、ただそういうことを言うわけ。で、この岡持ちっていうのがね、若い人には、まずわからないのではないかと、ふと思ったんですよ。あるスタジオについてて。トイレに行くときに、その前に岡持ちの話をしてたんですよ、多分。で、トイレ行って、岡持ちってそういえば、若い子はわかんのかなと思って。これなぜ岡持ちと言われているか問題なんですね。で、これを聞いてらっしゃる方、まあ大体岡持ちは何か知ってる方しか聞いてないと思うんですけど。わかりませんけどね、若い方が聞いているという噂を聞いたことがないので聞いてるかどうかわかりませんけど、岡持ちって何ですかっていう問題なんですよね。まあ簡単に言うと、このソニーのワイヤレスマイクの受信機の箱、岡持ちっていう商品なわけじゃないんですよね。で、なんかね、話を聞いてると、説明書のところに岡持ちって書いてあるらしいんですよ。でもこれはあくまでも岡持ちという商品名でそこにあるわけじゃなくて、僕の想像ですよ。もしかしたら違うのかもしれないけど、みんながあんまりにも岡持ち岡持ちって呼ぶから、じゃあ岡持ち通称でいいかということになったんじゃないかと思ってるわけ。元々の商品名は岡持ちじゃない。というのが僕の、一応の想像なんですけれども、まあ分かってますよね。分かってる方は分かってると思いますけど、岡持ちっていうのはつまり、まあ中華屋さんとか定食屋さんが出前で使っていた銀色の箱、岡持ちに似てるから岡持ちって言ってるわけで、つまりね、あそこ、こう、前の扉をそーっと上に開けると、丼にピチーッとラップがかけてあって、ゴムかなんかでかけてあって、こぼれないようにしてあるのが、2段、3段に分けて入れてあってね。で、それをスーパーカブの後ろになんかビヨンビヨンするバネのところで、ひっくり返ったりしないように構造水平になるようになってるやつ、あのとこに乗せられて、運んで、なんとか県です、チャーハンとラーメン2つ持ってきましたみたいなものの箱に似てるから岡持ちって言っている。だと思うんですよね。だから調査したんです。スタジオで。あれ、なんで岡持ちっていうか知ってる？って若い子に聞いて、すると、いや、わかんないですと。岡持ちって何かわかんないですと。いや、岡持ちっていう商品名じゃないんですか？みたいな。いや、今で言うと、ウーバーイーツだねっていう話をしまして、でも、ウーバーイーツのカバンには似てないですから。まあでも10年後20年後気がついたら、あの箱のことをみんながウーバーって呼んでる可能性はなくはないわけですよ。その頃僕はもう業界にはいないと思いますけど。だからこのものがこれに似ているからこう呼ぶっていうのは、元のこれに似てるからのこれがわからない人にはもう通じないんですよね。でもまあ、ワイヤレスマイクの受信機が岡持ちって呼ぶことは、それを知らない人の中にもずーっと面々と繋がれていくんですよ、きっと。ウーバーにはきっとならないんですよ、本来は。だから、本当に、まだ岡持ちで出前運んでいる中華屋さんとかなくはないと思います。あるとは思いますけど、まあ、ほとんど、減っていくじゃないですか。今後さらに減っていくでしょ、きっとね。 ウーバーイーツとか、なんとかパンダとかになっていく、なんとかパンダは撤退したけど。で、そういうのがなくなっていくと、あれがなぜ岡持ちって呼んで、元のあの岡持ちに似てるからっていう文化は消されていくわけですよね。きっとね、僕今思い浮かばないけど、僕もその出自を知らないまま使っているものっていうのはあって、ずーっと世代が交代交代、変わる変わる入れ替わっていくたびにそういうことがきっと行われていて、知らない間にあのワイヤレスマイクの箱に似ている岡持ちっていう出前の箱があるんだよという逆のものになったりね、例えば。そういうことが起こるんだなぁと思います。まあ僕も、まあ実はまだまだ若手なんだと思うんですけれども、まあさらに若手がいるんでね。50歳でもまだ若手ですよ。知らないことも多いですしね。だからいろんなことを考えたときにですね、まあ機材だけじゃない普通の何でもそうですけど、まあ例えばその大阪で言うとビッグマン前とかね、東京で言うと渋谷ハチ公前とかね、なんか待ち合わせのメッカだったのは今は昔で、昔はさ、携帯電話なんかなかったので、6時ビッグマン前、7時、ハチ公前って言われると、そこに行かないともう会えなかったわけですよ。遅刻したらなぜ遅刻したかもわからないし、とにかく待つしかない。で、まあ、10分15分待っても、今日はもう寝てないあいつ、先行こうぜとか、もうほっとこうとかいうことが、もう確認が今できてしまうので、先店に行ってるねとか、できる。では、どこどこのお店集合っていうのを、例えば、決めて、そこのお店が休みだった場合、それが20年、30年前だと、もう、何もできなかったですよね。本当何もできなかったですよ。だってもう、行ったらその店休みだし、自分は遅刻してきてるし、他の人たちはどうしてるかわかんないから、帰るしかないわけですよね。あいつらだったら次はこの店行くかなみたいなことを考えたとて、そうじゃない可能性もあるし、家の電話が通じないところで寝坊したりしたら、もう連絡も取れないから。ならそういう感覚、僕らそれは世代間というよりも、その時どうしてたかが思い出せなかったりして、僕たちはどうやって人に会って、本当にどうしてたのかわかんないんですよね。で、朝ドラとか見てるとね、今まあちむどんどんとかでもそうですけど、ちむどんどんのその沖縄の田舎の方、あ、やっと見始めたんですよ。実はあんまり乗り切れてないんですけど、まあやっと見始めた。その前のカムカムエブリバディの最初の頃なんかでもそうですけど、まあ電話もない、まあラジオはあるけどみたいな。ちむどんどんはテレビとかはある時代は時代なんですけど、沖縄の田舎で電気もやっと通ったぐらいの時なので、いわゆるその東京とかと比べた場合に文化が違うので、今のちむどんどんはね、今どうか知らないですけど、僕まだ見始めたばっかりなんで、だからその頃どうしてたかっていうのは、まあ僕はね、その頃は生まれてますけど、ちむどんどんに関しては生まれてますけど、ほんの子供だから、まあ僕が中学生になった頃っていうと55年、昭和55年とかそのあたりですかね。まあ携帯電話は当然ないし、留守番電話もないし、ビデオデッキもないし、なんもないですね、考えてみたらね。ビデオデッキが入っ ってきたのが、僕の家にやってきたのはもう高校生ぐらいだったんじゃないかな。留守番電話はうちの家には長らく来なかったので、大学の時にやっと留守番電話文化がやってきましたね。友達が留守番電話を買った時はもう驚愕でね、寮で自分で電話線引いてね、留守番電話やったっていうから、留守番電話の、ただいま留守にしておりますじゃつまんないからって言って、元立くんの留守番電話に、元立くん今お留守ですよ、とかで僕が勝手に歌って、伝言入れて、伝言入れて、名前を忘れずに、ピーとかやってたんですよ。したら、家族から大変不評だったそうで。大変不評だったそうですよ。それ待たなきゃいけないですね、ずっと。ピーって言うまで伝言入れれないんだから。すごく怒られたって言ってましたけど、僕は大好きだったんですけどね。まあまあそんな、留守番電話さえもない。パソコンなんてないですから、その頃と今の、僕と若い人というよりは、その、僕自身のその時の世代間ギャップがあるわけですよ。僕の中に世代間ギャップがあるわけ。だから、当時の自分っていうのがどうしてたかとか思い出せないし、なかなか難しいところだなと思ったりするわけです。で、若い人にこんな話しても、へーっては言ってくれるけど、多分ほぼほぼ興味がないと思うので、あんまりこういう話を若い人にバンバンするのは、やっぱりやめていかなきゃいけないんだろうなとは思っております。はい。ということで、この後は朗読のコーナー、ここのとこシリーズでお届けしております。吉川英治先生の作品の続き読んでいこうと思います。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たかで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ、朗読の時間。今週も吉川英治先生の小説の種。今回はですね、清盛館の訂正ということで、平の清盛のことについて訂正があるということですがね。訂正を読んでいきたいと思います。新平家なんかもそれじゃないですかね。あれが7年も続けられたわけは、つまり読者は小説を読むと思いつつ、実は7年間の自分を読んでいたことなんです。また僕もあんなにまで長編になろうと予期して始めたんではありません。もっとも高田保氏の病気見舞いに行ったら、病人が座り直して、あれは君、どうしても七八年仕事だよ。頑張って少なくとも六七年は書きたまえ。と、途中で弁達されたことはありましたがね。はじめは壇ノ浦のあたりから書こうと思ったんです。 壇の浦の浦比叡平家と調略した平家の女子たち、それと浅ましい敗戦余隊を古今に退避させて、そこから出発しようとしたのです。ところが月日をかけて考えているうちに、だんだんだんだん構想が変わっちまって、いつもの空想癖なんですね。一層書くならと青年清盛から筆を起こしたのです。週刊朝日の方でも、受ける受けないっていうことは度外視して、腰を据えてもいいということだったので、一層あんな膨大なものになってしまったわけですね。だが何しろ清盛っていうと、長い間旧国民読本の歴史教育の中にまで植え付けられてきていますからね。その潜入主の清盛感は頑固で根強いもんなんです。それを訂正するのは骨が折れました。常にその先入観との抵抗を感じますからね。それだけにまた書きがいがあったとも言えます。要するに歴史小説も自分を書いていることですよ。清盛の青年を書くことは僕自体が青年になることでしたよ。自分の血液が青年になる、そう思いますな。だから青年を書くのが僕は一番興味がある。若い清盛がボロ水を着、泥草履を履いて小馬鹿にされながら歩いている姿を描くとき、知らず知らずそうなっています。宮本武蔵も竹蔵時代を描くのが愉快なんです。太閤記なんかもそうですね。彼の日吉丸時代と藤吉郎の頃を僕は一番楽しく描いていますよ。秀吉になり太閤になり、彼が少し生意気になると描くのもあまり面白くないんですな。出来上がったらつまらない。未完成への愛着、すべて僕のやり場はそうですね。山腹をよじ登っている人の姿が僕は好きなんです。山の上まで登っちまうとつまらんという気がするんですね。だからその点において僕の主人公に類型がありましょうな。どうもこれは仕方がない。はい、結構短かったですね今回はね。まあこの話の頭からして何かの話の続きなんですよね。これ新平家なんかもそうじゃないですかね。っていうのはその前の武蔵の話の続きなのかな。そういう風な書き方はしてないんですけどね。これがずっと続いてる。ああでもそうなのかもしれないな。次の来週読む宗教を描く難しさっていうのが、ね、平の正門の島で書きましたけどって続くんで、もしかしたらこれ話がずっと続いてるのかもしれないと、ふと思いました。段落ごとに割ってあるけど、これずっと一個の文章でもおかしくないのかもしれないですね。まあでも、吉川英治先生もそうでしょうし、読んだことないけど、まあ歴史小説を書いている方が、まあ資料もあまりない中、書いていくわけじゃないですか。だから若い時にそうだったという確証はどこにもない中書いていく。だから、例えば司馬太郎先生の龍馬が行くという小説があってね。で、坂本龍馬というのを、まあ言ったら超美化して書いているわけですよね。で、その後に描かれる龍馬像っていうのは、司馬太郎の描いた龍馬像だったりするわけ。だから僕たちが大好きな坂本龍馬っていうのは、それは小山優さんが描いた、武田鉄矢さんが原作だったと思いますけど、あの坂本龍馬。で、まあ同じく武田鉄矢さんが映画にした坂本龍馬、ドラマにした坂本龍馬。全部司馬太郎の坂本龍馬なわけですよ。だから、ちょうどその小次郎の姿を僕が考えたものって吉川英治先生がね、先週の段落で、おっしゃってましたけど、まさにその後に描かれている小次郎っていうのは全部それなわけ。で、諸説あって60絡みのおじいさんだった。二十歳絡みの若者だったと、武蔵よりも若かったんだっていう説と、両方あって若い方を取ったって言うんだけど、あの時のあの格好で長い刀を振り回す小次郎っていうのは吉川英治の作った小次郎像なわけですよね。だから本当のところはわからない。だって小説はそもそも嘘ですからね。歴史小説って言ったって、まあ例えば今の 漫画キングダムでもそうですよ。ほとんどだって、死んだとしか書いてないとこからあんだけの物語を構築するわけですから、そりゃもうほぼ創作ですよね。歴史は合わせてあるわけですよ。秦の始皇帝が誕生する時で、そこから遡って、どこかに拉致されていたとか、その弟が、反乱を起こしたとか、そういうのは全部歴史書に書いてあるわけですけど、それしか書いてないわけで、その間の壮大な物語は原先生の創作なわけですから、そういう創作のもと、今後多分秦の始皇帝のイメージは、キングダムをベースにされたりすることもあるでしょうし、例えば三国志なんていうのも、やっぱり横山光輝の三国志がベースになっていたり、ブッダは手塚不足のブッダがベースになってたりするわけですよね。その後のイメージっていうのはね。で、また新たに、例えば三国志でものすごい描かれ方をするものがあった場合に、また変わっていったり変節したり、歴史の読み方っていうのはやっぱりそれぞれ右から読む場合と、左から読む場合と、奥から手前からで全然趣も内容も変わっていくでしょうからね。だからそういう意味では、こうやって歴史を作っているもの、7年も8年も連載することで、みんなの読んだ人の中の歴史観であり、そして読んでない僕たちにまでその歴史観が届いてやってくるっていうのは、まあ、すごい世界だなぁと思ったりはしますね。歴史小説、歴史漫画みたいなものの、ジャンルの持つ凄みっていうのはそういうところなのかもしれないなと、先週今週で思うところがありました。はい。ということで、来週は今ちょっと冒頭読みましたけど、予告になりましたが、平将門のお話だそうですので、その話を読んでいきたいと思います。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、また来週お会いしましょう。
大魔王ラジオチャンネル。
さて、先週ね、渡辺裕之さんの訃報をこの番組でも話したところですけれども、もうその直後ですよね。月曜日にあの話をして、水曜日の朝に上島竜兵さんの訃報が伝わってきまして、あれね、僕仕事を行ってまして、僕自身はテレビのないところで待機時間だったんですよね。待ち時間で次の、収録がいつなのか、まあ何時頃始まるのかということを注視しながら待っていた時に、ある方がやってきて、今ワイドショーでやってたけど上島さん亡くなったってということで、いやもう驚きましたよね。もうめちゃくちゃ驚きました。そこからツイッターとかを見ると、まあ嘘じゃないということで、まあいやー、ちょっと考えられないというかね、本当に驚きのニュースが2週続けてやってくると本当に思ってなかったので、びっくりしました。うん、まあ僕子供の頃から活躍してらっしゃる方でしたから、多分ダウンタウンさんとかうっちゃんなんちゃんさんとかとほぼほぼ同じ時期から芸人をやられていて、かなり早かったと思うんですよね。あんまりダウンタウンうっちゃんなんちゃんと並べ立てて語られることあんまりないかと思うんですけど、あの同世代の中で早くて、そして売れ続けたグループですよね。ダチョウ倶楽部さんね。だから、まあいろいろと挫折であるとかあると思うんですけど、でもずっと売れ続けて順調だった、順風満帆のような雰囲気もありましたから、まあそれは、まあショックなのはね、肥後さんやジモンさんをはじめね、仲間の芸人さん皆さんショックでしょう けれども、やっぱり出川さんであるとか、有吉さんとかね、後輩でずっと慕ってて、戦友のようにやっていた人たちっていうのが、心配だなという部分は、皆さんお持ちでしょうけれども、ナインティナインのオールナイトニッポンと、有吉さんの、サンデーナイトドリーマーかな。普段聞かないんですけど、聞かせていただきまして。いやー、ナイナイさんはね、すごくまあ、冷静に、それでもショックはあるんでしょうけれども、二人で、竜兵さんのことをお話してらっしゃいましたけど、いや、有吉さんは本当心配になるテンションでしたね。ああいうタイプの人ですから、号泣して喋れないみたいなことはなかったですけど、かなりその辛さというか、そういう分を、多分有吉さんにしては隠さない放送だったんじゃないかなと思いますね。一番多分世話になった先輩でしょうし、ラジオまでの間、ツイッターの更新がほぼほぼなかったので、そこに、心配をする声もそうですけど、心ない書き込みとかもたくさんありましてね。やっぱり、いろいろ思うところはあると思うんですけど、そのいろいろ思うところをご本人にぶつけて、何がしたいのか、何が起こるのか、それでね、想像力が欠けてんなとか思いながら、ちょろちょろ見たりしてたんですけれども、本当、何も言えないですよ。僕なんか何も言える、おそらく資格がないのでね。いや、でも、有吉さんのそのラジオで、お葬式で笑ったとか、そういうエピソードを話されながらね。身内だけでやるって言ったら、みんなが俺も身内だ、俺も身内だって言ってやってきたとかね。やっぱり、すごい辛さがあると思いますね。突然のことですしね。例えば闘病生活を続けててとか、そういう形でもないですからね。僕の先輩が突然お亡くなりになって、本当にその前の週までお元気でね、ご病気だったみたいなんですけども、そういうお葬式に行った時のことであるとか、そういうのを思い出しましたね。やっぱり、何かしてあげられたかっていうと、これ、先週も言ったかもしれませんけど、多分ね、何もしてあげられないし、なんかしてあげられたんじゃないかという後悔っていうのはね、及ばないんだと思うんです。これ、残念ですけど。わかんないですからね。ご本人でさえも、理由は分かってない可能性も非常に高いですから、突発のことでね。だからどうすべきなのか、残された人々がね、分かんないですよ、こればっかりは。これはもう僕もこの話しょっちゅうしますけど、いわゆる2019年に倒れた時にですね、なんとか死なずに生き残ったんで、もう、生きるしかないんですよね。だから、先輩は亡くなったりとか、僕の友達が亡くなったりとか、それは病気だったり、いろいろありますけど、その分まで生きるなんていうのはおこがましいですけど、でも、自分も拾った命だから、もう生きるしかないんですよね。残されたものは自分が自分なりに一生懸命であり、楽しんでやっていくしか多分ないので、 まあ、これからもそれを続けられたらなということぐらいでしょうかね。楽しく生きていくことこそが残されたものの使命なのかなという感じが今週もいたしました。まあ、もちろん有吉さんも出川さんも、皆さん別に知り合いでも何でもありませんけれども、そういうショックみたいなものは皆さんお持ちでしょうけど、これからも、まあ、有吉さんが15分間ぐらい半泣きで竜兵さんのお話をしながらも、でも、なんとか笑いの部分を作って持っていきたいと思っていた、その気持ちをね、皆さん、持っていていただいたら嬉しいなっていう、そんな気がいたします。はい。まさか2週連続でこういうお話になるとは思っていなかったので、自分自身も、まあ、なんだろうな。こういうのって話しにくいなと思って、僕は笑いにできませんよ。はい。笑いにできるほどの腕もありませんし、それほどのそこまでの関係性もありませんのでね。はい。まあでも、楽しい日々を送りたいからね。結構きついニュースが2週続きましたというお話でございました。来週こそは、もう、丸々楽しい話で終われるようにしたいなと、なったらいいなと考えております。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間じゃない、本編だよ。大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまで。また来週きっとお会いしましょう。ありがとうございました。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。